はい、それでは武藤慶太郎さんお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、今回の作品を通してのご感想からお願いします。
はい、はい、去年は僕審査員してないんですけど、はい、明るい暗いっていうのは、まあ、建築の課題をまあ考える上で割とこう先天的に存在していて、この空間は明るい方がいいなとか、模型を覗き込みながら光のこう状態を確認したりとかってことは、まあ、学生さんすると思うんですけれども、暑い寒いっていうのはあまりこう学校の課題の中では考えたことがないテーマなんじゃないかなと思いました。
はい、
ですけど、僕たちが、まあ、人が生活する上で、まあ、生活環境に暑い寒いっていうのは明るいとか寒い以上にこうダイレクトに、快適さにこう影響を与えるようなことなので、まあ、当たり前のように考えてるんですけど、まあ、ちょっと学生さんにとっては、難しかったりとか考えづらいテーマだったんじゃないかなというふうに思いました。とはいえ、まあ、日常的にこう体験しているテーマだと思うので、その中でのまあアイデアとか飛躍とか、まあ、着地っていうのをまあどのように考えていくかっていうのを、まあ、新鮮味があって面白く見させていただきました。
はい、はいはい、ありがとうございます。それでは一次審査を通過した作品の番号と好評をお願いします。
はい、
はい、
これ順番というか、とりあえずじゃあ番号順にいっていきます。
はい、
はい、まずは、005番、
はい、
きらめく煙突の湯ってやつですね。
はい、
はい、これはで、まあ、今回の応募作品が100何個かあったと思うんですけど、
はい、
その中でこう判断によってできているこう現象っていうのを建築とか、まあ、様相というかその空間に落とし込んでる案っていうのが、まあ、何個かあって、まあ、その中で、まあ、一番こうシンプルだったんですけれども、まあ、この案が一番印象に残りました。まあ、やってることは、とてもシンプルで、まあ、下からこう、まあ、温泉の中に空気を入れて、まあ、ダイヤモンドダストを発生させてっていうのが、まあ、内部の空間にとっても外観にとっても、まあ、美しい現象として現れていて、その一番まあ建築としてこの暑い寒いっていうテーマに対してこう解いているっていう印象を受けました。
はい、
はい
はい、
これそのまま順番にいっちゃって大丈夫ですか？
そうですね、続いてではお願いします。
はい、次は、035番で、はい、愛着と変化という作品です。
はい、
はい、でこれは、まあ、先ほどとは違って、暑い寒いっていうのを、まあ、体感的な意味合いじゃなくて社会的な意味に置き換えた案ですね。で、まあ、三層長屋の、まあ、連なっているような、まあ、空き家を、まあ、若者に対してこう開放して、まあ、生かすとして生かしていこうという案だと思うんですけれども、三層長屋のこう外壁を取り払って、まあ、ユニットみたいなものですね、こういったものを挿入していくことで、路地のこう延長のような関係を作っていて、まあ、屋根をこう取っ払って外部空間にしたりだとか、こう3階の様子がちょっと路地を引き入れたような感じになっていて、はい、で、まあ、社会的なストックをシンプルな方法で生かすっていうことに対して共感を感じました。ちょっとプレゼンが分かりづらいなというかごちゃごちゃしてるなと思ったんですけど、はい、まあ、ちょっとこう全体の建築としての雰囲気というかそういったものが、まあ、いいなというふうに思いました。
はい、はい、では続いて、
はい、
はい、
次が、036番の、防災都市渋谷ってやつですね。
はい、
でこれもさっきと同じで、暑いとか寒いとかそういったものを、まあ、公とこというふうに置き換えて、でそれをまあ渋谷の都市の中に渋谷川を生かしながらこう錯綜させていくような案で、 防災的な意味合いで川をちょっと深く掘りながら、立体的な浸水空間ですかね、たものを実現しているのが面白いなというふうに思いましたが、まあ、これはちょっとコロナ禍にはあまり触れてないんですけど、まあ、都市にこう潜在しているようなこう渋谷川のようなインフラ、まあ、渋谷に関わらずそういったものっていろいろあると思うんですけれども、もしかするとこう環境的な意味合いですかね、例えば都市的なスケールのクールチューブだとか、まあ、そういったものになり得るんじゃないかなというふうに発想を膨らましていくと、ちょっとなんかワクワクしたような案でした。
はい、
はい、まあ、はい、ちょっとここではあまりそういうところに触れてなくて、うん、まあ、その実際のこの課題のこう暑い寒いっていうのにももうちょっとなんかこううまく結びつける必要があったというか、まあ、結びつけられるともっとこう深みの案になったんじゃないかなというふうには思いました、
うん、はい、
はい
はい、続いてまだありますか？
はい、はい、全部で、1,2,3,4,5,6,6 案選んでます。
はい、では続いてお願いします。
はい、次が、44番の、はい、都市暖暖からの逃亡っていう作品です。
はい、
で、まあ、ちょっとプレゼンもあまり上手ではなくて、はい、もうタイトルがなんかこうネガティブなところがすごく気にはなるんですけど、
はい、
まあなんかこう当たり前のように存在している建物の隙間ですかね、そういったものにクローズアップしてそこを熱環境に生かすっていう発想が面白いなというふうに思いました。割とこう学校の課題だとか卒業設計とかでこういう隙間を扱うっていうことは、まあ、なくもないですけど、それをなんかこうこの課題に対してその、まあ、当然こう隙間に寒暖差というか、熱環境のギャップっていうのはできると思うので、そういったものをこう活かしながら都市のインフラを整備していくっていうなんかこうこう発想が面白いなと思いましたが、うん、まあ、ちょっとストラクチャーとか被膜の作り方に、まあ、あまりこう工夫があるようにも見えなかったので、そのまあ発想というか最初の今アイデアの状態がちょっと面白いなというふうに思った作品です。はい、
はい、続いて
は、はい、56番の、
はい、
コロモ的建築、遺跡っていうのかな、コロモ的建築です。はい、はい、でこれは、まあ、この課題に対してザみたいな作品だと思うんですけれども、ジャカゴっていう、まあ、石の、まあ、積層したというか積み重ねたようなものを使いながら植物とか水とか雪とか、まあ、自然のこう移り変わるものを衣服のような柔軟さで建築に取り入れて、まあ、なんかいく案ですね。
はい、
で暑い寒いっていうと、まあ、割とこう機械的にコントロールするものだというふうに思いがちですけれども、こういったまあ環境的な要素をうまく取り入れながら内部の快適さに結びつけていると。で、地面から屋根にこう全体にわたってこう建築的な提案がなされていて好感を持ちました。
はい、
はい、まあ、ちょっとこう外の、うん、環境的な要素が、まあ、外観の佇まいについてとか室内のこう環境に対して働くっていうのが、まあ、よく分かったんですけど、それがもうちょっとなんかこう空間的な体験までこうつながっていくような提案がされるとちょっと良かったんじゃないかなというふうに思いました。
はい、
はい、はい、次が、68番です。こうする被膜っていう作品ですね。
はい、
はい、でこちらの方は、埼玉の駅前の人工的な環境に対して、まあ、すごいこうドライな環境に対して、ゴアテックスみたいな素材を使いながら柔らかい被膜でこう熱環境的なこう中間領域みたいなものを作り出していこうというような計画で、雨とか風とかによって、まあ、変容していくというような計画だと思います。で、最近の こう洋服の素材、まあ、洋服にこう例えながらこうプレゼンを展開していると思うんですけど、なんかこう洋服の素材のバリエーションとか機能性っていうのはすごいスピードで進化して、変化していって、で建築っていうのは割とこうオーソドックスなこうありきたりの素材っていうことがで作られていくことが多いと思うんですけれども、そういったこう素材のこう発見というか、そういうのに対して新しい提案がなされているってことと、こう無機質な駅前に、まあ、人工的な自然環境を作るっていう意味で、こう2つのなんか社会的な意味があるなというふうに思っていい案じゃないかなというふうに思いました。
はい、
はい
はい、では以上ですね。以上6点で、
はい、
はい、
そうですね。はい、まあ、ちょっと公表、総評としては、はい、もう割と、まあ、選んだものもそうなんですけど、はい、社会的なこう暑い寒いみたいな、割とこう抽象的な方向に置き換えたパターンが多いような印象を受けて、うん、もうちょっとなんかこう物理的なこう暑い寒いっていうのって、まあ、さっきも言いましたけど、学生考える機会ってあんまりないと思うので、はい、まあ、もうちょっとそういうところに対してクローズアップというかトライした案があってもよかったんじゃないかなというふうには全体を見て、はい、思いました。
はい、ありがとうございます。はい、それでは今回のテーマについて日頃武藤さんどういうふうにお考えかお願いいたします。
はい、はい、そうですね、あの温熱っていうか、まあ、暑い寒いっていうとこう割と数字に現れやすい部分だと思うので、こう外部と遮断することで一定の数値を、まあ、なんかセーブしたりとか、まあ、コントロールするようなイメージがあって、こうハウスメーカーとかの組織でこそ扱いやすい要素だと思うんですけれども、こう暑い寒いっていうのはこう2個対立みたい なんかそういうものじゃなくて、もう少しグラデーション、まあ、グラデーショナルなものなんじゃないかなというふうには、でも考えてます。でむしろこう高低差とか、まあ、外部との距離だとか、そのグラデーションがあることでその人間の居心地の良さだったりとか、そういったものを作ったりとか、その場所ごとの、まあ、空間的な差異とか、その体感的な差異っていうのを作るってことはいつも割と意識をしていて、これからもこう考えていきたいなというふうには思ってます。
はい、
thank you.